みんなで学ぼう人権生涯学習課電話 32-1934 本田博道地域人権教育指導員が学校で働いていた経験などから人権の今をお伝えします。教科書から士農工商が消えた前編。士農工商は身分を表すものではなく職業名です。もともとは古代中国の四字熟語で、すべての職業、民衆一般という意味です。日本に入ってきたのは、まだ武士のいない奈良時代ですから、士は武士を意味してはいませんでした。中国での使われ方と同じで、士は知識人や役人を指していました。現在でも弁護士、博士、栄養士など、士のつく職業がたくさんあります。この説明を聞いたとき、私は驚きました。なぜなら、私も当時の教科書に沿い、部落は江戸時代に作られた。江戸幕府は人々を支配するために身分制度を作った。それが士農工商で、その下にさらに一段と低い身分を置いた。その目的は、人々の不平や不満をそらすためであった。それが部落の起こり。とずっと授業をしてきたからです。小中学校の教科書に部落問題が初めて載ったのは1972年。それから長い間、小中高校の社会科の教科書のすべてが江戸時代の身分制度を士農工商のピラミッド型で記述していました。しかしそれは大きな間違いでした。江戸時代には士農工商という身分制度はなかったのです。では今子どもたちはどのように学んでいるのでしょうか。市内の小学校では使用されている教科書にはこう記述されています。江戸時代の社会は支配者である武士をはじめ百姓や町人などさまざまな身分の人々によって構成されていました。また百姓や町人とは別に厳しく差別されてきた身分の人もいました。これらの人々は差別の中でも農業や手工業を営み、芸能で人々を楽しませ、また治安などを担って社会を支えました。東京書籍新しい社会6より。でもどうして士農工商が江戸時代の身分制度だと考えられたのでしょうか。それは明治初めの身分制度の変革を誤って市民平等と捉えてきたことが大きかったのです。後編へ。